そうなんかそのマルメロの用語で僕も知らなかったんだけどさ、本当にその画家がガフっつってあのキャンバスを作るところとかをこうひたすら撮ってるんだよね。で外にあるなんていうか木にできてる梨を描こうとするんだけど、その梨を描くために自分が立つ位置とか梨を見るためのキャンバスを置く位置とかを紐とか使ってぴったり決めてく作業するっていう冒頭のシーン、それだけ、それ10分間ぐらいあるんだけど、そのシーンがドキュメンタリー映画だよ。けど向こうから撮ったりこっちから撮ったり、これドキュメンタリーだろって思う、なんか疑う持つくらいカット割りがねあまりに多いのよ。一つのなんかだから画家がその絵を描き始めるポジションを決める時までのカットの数の異常な多さ、ドキュメンタリーでそれ本当に1日で撮ったみたいな感じなのよ。でもワンバトルアフターアナザー見るとやっぱり動きがすごくてさ、なんでこんなにスリルがあるんだろうって、やっぱり逃げるディカプリオのシークエンスを本当にうまく撮ってると思うんだよね。だから、まあ、ディカプリオだけじゃなくて、あの、チェイス・インフィニティって、あの、娘のウィラって子とかさ、はい、ショーン・ペン、ロック・ジョーが追いかけてくるシークエンスとか、これがすげえうまく撮れてんだよね。だから、やっぱり、真の意味でアクション映画だなと思ったっていうのが、ワンバトル・アフター・アナザー。映画の、なんていうかな、演出の妙が詰まりまくってるっていうのが、今年1の映画です。他にもあるんだよ、今年の映画は。ただ、でも僕の今年の1を言うとしたら、ワンバトル・アフター・アナザー。
満足感がなんかすごかった
ね。満足感すごいよね。見終わった後の満足感やばいよね。まあ今年末の時期だから各所でさ、今年のっていうので少なくとも映画分かってる人は絶対1位にこれ挙げてるね。歌丸さんも1位にしてた。じゃあちょっとここのチャプターでは少し羅列的に今年の漫画アニメみたいな話を少しだけ。今年ね、漫画ね、僕は一番来たのはね、塚田悠太さんっていう方のライオットって漫画。これは来た。すごかった。いや、まあこれシンプルに高校生、静岡の田舎の高校生がジンを作るって話なんだよ。もういいの。もう本当に、これこそ俺がやりたかったことって感じ。なんか。その雑誌編集ってことを分かんないなりに自分たちで工夫していく様、それの凄さでやっぱり僕は今年の漫画はこれって言われたらライオットあげるね、はい。まあ、漫画トピック他にも今年あの手塚治虫の火の鳥展があの森ビル、
はい、
六本木であって、それは結構すごく良かったから、その話もまあおいおいできたらとか思うけど、とりあえずは漫画はライオット。あと本当はアニメドラマサブスクって言ったけど、アニメにだけちょっと触れると、今年僕が見たアニメでダントツだと思うのはこれ映画だけど、無名の人生、これ U-NEXT でレンタルだったらできるかな。無名の人生っていう鈴木龍也って人が一人で作ったアニメ映画あるの。
一人
マジで一人で、でもこの一人で作るってアプローチは少し前に先例があって、岩井沢健二さんって方が、あの音楽っていう映画を一人で作った。でもで実際この鈴木龍也さんが一人で作ってると途中で岩井沢さんと知り合って、実はこの無名の人生のプロデューサーを岩井沢さんが引き受けるんだけどね。でもすごいこれ一人で作って、これアイドルの話なんだよな。まさにジャニーズの話をもう書いてるんだよね。すごいよこれは。で僕今手元にパンフレットあるけど、もうヒップホップはっきり言ってこの人映画好きすぎる。いろんな映画のもう何のマッシュアップかってこと一個一個書いてあるのよ。すごいのこれ。だから無名の人生まだ見てない方、今年アニメは実は商業的にやってたいろいろなものではなく、この一人の鈴木龍也という人が一人で作った無名の人生、これだこれですっていうのを言って、じゃあ今日最後というか今年のいろんなコンテンツがある中で1位、もう今年1位、 今年のコンテンツっていう全体の中の1位これっていうのいます、
はい、
それがダウ9万の演劇公演ロマンスです。これちょっと先にもうネタバレまで喋るんだけど、実はあと3日間見れるんです。これ12月の31日までアーカイブがあって配信されてるんで、確か5000円だったけどまだ見れる。結構するよ、もう演劇公演で。でこれね、僕は東京の追加公演のチケットが手に入ったんで行ったのよ。噂は聞いてた、すごいって。5月ぐらいからやってたの、全国ツアーで、
はい、
ダウ9万って正直ねショック受けたね。終わった後一緒に行ってた人とに僕が言ったのは、すごくないって言った。第一声すごくないこれみたいな。ちょっとねちょっと席立たなかったしばらく。で最初に言うよ、正直言ってダウ9万の勢い半端ないことは知ってる。しかし僕は2022に彼らの演劇の側面の公演見に行ってるのね。新宿の、はい、角座だったところのシアター。一応捨てるけど取っておくっていう公演。塾の先生の話なんだけど、これがね、まあ、その時一緒に行った方とも同じ意見で、あんまり良くなかったんだよ。だから、ダウ9万の演劇、なんぼのもんじゃいって、実は、ちょっとまだ確信がなかったの。はい、で、ぶっちゃけね、僕の周りのクリエイターのお友達たちも、認めたくねえんだよなっていうのが、チラチラ聞こえるんだよ。でも、このロマンス、認めざるを得ない。マジで。これは全クリエイターが、もう負けたなって思ったと思う。で、さらに言うとね、クリエイターたちがすごかったらすごいって5月からやってるわけだから言うじゃん。けど、はい、多分ね、それを言うこと自体がネタバレにつながるから、各クリエイターがね、11月の最後の追加公演のやつが終わるまで発信控えたんだと思う。実際、僕が好きな音楽のスカートの澤部くんとか、まあ、マジでそういうポストしてた。だから、クリエイターたちが負けを認めるだけじゃなく、この傑作を既存してはいけないっていう自重的行為をするくらいすごかったの。で、それをちょっとだけ喋りますね。こっからちょっとネタバレる、
はい、
どういう話、まあつまりダウ9万はさ、男性4人女性4人の8人の、まあ言っちゃえば演劇ユニットだよね。まあお笑いもコントをやったりも漫才もやったりもするんで、お笑いの文脈でも出てくる。で僕はお笑いの文脈で、じゃあ K プロのライブにダウ9万が出てくるとかも何度も見てるわけよ、
はい、
けど今回は完全に演劇文脈での仕事、その演劇公演ロマンス。脚本家の話なんだよね。
はい。
ある脚本家、ドラマの脚本家があって、そのドラマの脚本家がドラマを書きました。で、それは自分の実体験。ある人、自分が好きかもしれなかった女性の人との数日間のドラマを描いたドラマっていうのを世に出すわけ。はい、そうすると、ネット上で、なんかツイッターで公開してる漫画がに似てるっていう話になるわけ、
はい、
で実は漫画でほとんど同じようなことを書かれてる別の漫画作品が存在するってことが出てくるの、
はい、
つまりこの話って、このロマンスっていう作品はドラマの話と、それにの元ネタだって疑われる漫画と、あと、その、実はでも両方ともが実体験で書かれているので、このドラマ脚本家と漫画家さんの現実の恋、この三つの世界が描かれるわけよ。これが重なり合うの。で、これがもう本当にこの構造というか、この設定の妙で、ダウ9万は男性4人、女性4人の構成だから、この三つの世界を演じる男女、2人 ×3 つで 2×3 で6人を使うんだけど、
はい、
この使い方も絶妙なのよ。一部、2役やったりもするんだけど、
はい、
もうね8人っていうのを超完璧に使ってる。でもうちょっともう、ね、な作に触れると、つまりはドラマの方は男の子が書いてる脚本で、漫画の方は女性の方が書いてるんだけど、それぞれの主観によって自分の思い出が存在してるから、その自分の思い出補正がかかったりとか、 ドラマとして世に出すときに、要は大人の事情、テレビ局で流すドラマだからっていう、そういう大人の事情で、現実と少しズレが出てくるのよ。だからドラマの話と漫画の話がちょっとだけ乖離してるとか、あと実際の現実は違ったよねって話とか出てきて、このズレとそれの答え合わせっていうのが超カタルシスを起こすの。もうなんか設定の時点でおもろいんだよな。もう構造の妙というか。で、ちょっとこのチャプターでもう喋れるの残り少ないけど、でも僕はこのね、ロマンス、なんか主題何かなってことを考えた時に、これはね、僕はあなたのお話って面白いよっていうことを言ってる話だと思う。なんか思い出補正がかかってるから自分の都合のいいような話になってるんだけど、でもどちらかというとあなたのあの時話してたこの話ってすごく僕は面白いと思ったんだよね、もしくは私は面白いと思ったんだよねってことがそれぞれのドラマと漫画で書かれていて、で実際に答え合わせをするときにそんな意図で言ったんじゃないのにっていうところが、なんかでもそのずれてる原因は、私はその自分の言ってることは面白いと思ってなくて、それを聞いてくれてる相手が面白いと思ってくれてるから怒ってるずれなんだよねっていうのがすっごく面白くて、ロマンスって思うんだよ。っていうので、ああ、全然もう時間が足りんね。まあちょっとだから、まあでもこれ今年1なんで、次のチャプターにちょっと持ち越して、ロマンスの話全部話し切っちゃいますね。
はい。
じゃあ次のチャプターです。